違いますよ。富山の北日本放送では日曜日の15時からでしたよ。この宮川勝の松ぼくり王国は現在、いや、わかんないですよ。今ね、この放送そのものは、なんか特別編成とかで時間が変わってたら、もうハラホロヒラハラですけれども、いや、先週か先々週かなんかにね、メールで、宮川さんこんばんはっていうのをこう読んでいて、まあ、こんばんはで合ってんのかな、大抵は、みたいなこと言ってたんだけど、違ったじゃないですか。もう、こんばんはってメールで読んでいることに対して、こんばんはと答えるということは、北日本放送で聞いてくださっている人たちに対してすごい失礼だっていうことですよ。ねえ。そういう場合は何て言えばいいんでしょうね。こんにちは。ん？あ、違うな。何それ。こんばんはもう、こんにちはもう、最後は和なのに、ばが最後につく挨拶なんかないのに、こんにちはとか言って、こんにちはとこんばんはだから、こんにちは、こんばんは、こんにち、ばん、うん。こんにち、こんばちはにすればいいのか。こんばちは。こんばちは。こんばちは。っていうことでいいんでしょうかね。うん。北日本放送とね、あと、KNB が、僕が15年やってて終わった番組の後に新しく始まった土曜の夜の番組をネットしてくださってるということが分かり、いきなり僕が、地方局に、放送局に、なんかね、旅行がてら挨拶に行くっていうことをやりたいと思っているんですよ。で、そのためにオートバイのね、免許を取ったようなところもあるんだけど、いきなり、行くべき候補地がちょっと変わったんですよね。もうね、もう人間って厳禁なものだなって、まあ、しょうがないんだけど、その15年やってた番組もネットしてくださってたんだけど、それをネットしてる放送局と、松ぼくり王国の両方を、ネットしてくださってるところこそ、いの一番、いの一番にっていう別に順番とか速さとか関係ないけど、こそご挨拶したいなっていうようなところはあるじゃないですか。ありがとうございますっていうことだからね。うん。いや、別にあれですよ。TBC ラジオや TBS ラジオから、そのネット局周りてめえしろよとかって言われてるわけじゃないですよ。僕が単純に前にも話しましたけど、自分の声が流れてる放送局のエリアで、聞いてる皆さんがどういう生活を営んでらっしゃるのかを、行って体感することによって少しでも、なんだろうな、自分の中にあるアウェーな感覚っていうものを排除したいっていう、そういうだけの話なんですけれどもね。いきなり、土曜日の夜の生放送と松ぼくり王国の両方をネットしてくださってる放送局に挨拶行きたいなってなったら、いきなりこの富山石川っていうのがガンとこう、なんか目の前に出てきて、非常にありがたいじゃないか、北陸はっていうことになったんですけど、で、こういう時に限ってですね、バイクで行こうっていう思ってるにもかかわらず、すごい交通の便が行きやすくなっちゃったって。で、これどうやって行ったらいいんだろうってちょっと迷ってるとかですね。で、それがてら、家族と旅行に行って、僕はご挨拶みたいなものをさせていただきながら、子供はね、うまいもん食ったりとか、なんかそういうことできたりしねえかなとか、そんなようなことを考えて、おるんですけれどもね。もうしょうがないっすよね。いろんな意味でね、改編で終わったり始まったりなんていうことはね、繰り返されるわけですし、でもね、わかんないですよ。長くね、ネットしてくださってる放送局にですよ、僕が行くと、わかんないですよ。わかんないけど、可能性として、捨て去ることができない要素で言うならば、長く私、宮川勝の番組をネットしてくださってる放送局に行ったら、なぜだか知らないけど、その放送局の職員の人が、全員18歳から35歳までの女性社員で、なおかつ、美人で、なおかつ足が綺麗で、みたいなお姉さんで、ね。で、なおかつ、その社員さん全員が、 もう宮川雅治の松ぼっくり王国をネットしたくて、この放送局に入ったんですみたいな社員ばかりで、俺がそこに、もしね、ご挨拶に行きたいんですけど、なんていうことをですよ。行った日にゃ、ものすごいことになる可能性だったわけですよ。キャーみたいな。宮川さーん抱いてーみたいな。あなたの松ぼっくりになりたーい言わねえよ、そんなこと。言われたことねえよ、一度も。それ可能性はないわけじゃないじゃないですか。わかんないですよ。もう、俺入った瞬間に、俺を取り合うような。この人は私のものよ。何よ、こっちへ、私の方が先にラジオ聞いてたんだからね。みたいなことを言いながら、俺の袖を引っ張られて、おい、ちょっと、よせよ、君たち。ちょっと待ってくれよ。みたいな。ありえない。ありえないけど、ありえなくはない。わかんないですよね。可能性がゼロとは言えないじゃないですか。わかんないですよ。だからもうね、例えばね、富山に行ったとしますよね。もうなんか宮川雅が来るらしいぞっていうだけで、もうなんかね、家にいる若い女の子の、ちょっとあれじゃないか、こう、内ももを触らせてあげるぐらいは、こうしないとまずいんじゃないのかな。あれだけいつも、ねえ、うちでは日曜の15時からというこの明るい時間の放送であるにもかかわらず、あんなにくだらないことを、あんなにエッチな話とかを平然とやってるような、あんな鉄面皮なバカ大人なんだから。ああ、そういうやつが挨拶に来るってことはもうそれなりの、向こう合わせの、歓待の仕方っていうのをこちらであつらえなきゃいけないんじゃなかろうかと。しょうがないな。じゃあちょっと18から22歳までの、女性全員集まれ、なんかって言って。局の前で集まって、宮川さんと、ようこそいらっしゃいました。一応18から22歳までの女性全員ここにですね、一応並べてありますんで、一応これがデータです。バストカップと、年齢と、まあ、こういう感じになってます。身長と体重全部書いてあるんですけれども。でですね、もし宮川さんの方で、ちょっと今夜つまびきたい、乳首をね、持ってる女性がね、この中にいるようでしたら、ちょっとぜひ、ちょっと選んでいただいて、リスト上げていただければ、こちらで何とかしますんで、とか、ね。まあ、あるわけねえだろ。大体ね、昼放送してるってことは分かってて、なんでこういうこと言うんだよっていうことですよ。ふざけんなっていう話ですよ。もう何言ってんだと。舐めんなよと。もうこんなの聞かれたらもう分かんないけど、柴田理恵さんとか立川志の輔さんとかにぶっ飛ばされるんだ。お前何言ってんだと。お前俺の田舎で何言ってんだよ、みたいなことをね。篠介さんに怒られる可能性ありますね。とはいえ私も、篠介さんとは縁がありますから、篠介さんのね、篠介落語インパルコはね、うちの劇団員が何度も幕合のダンスで出していただいて、で、前回はね、幕合の映像を流すって言うんで、それまたうちの劇団員使ってもらって、で、ちょっとね、ギャグがこれ難しいんで、宮川ちゃん一緒に考えてくんねえかみたいなことをね、言っていただいたりなんかして、ねえ、当然だけど、いっぱいね、細かいギャグを箇条書きにして、ここにこういうのを足したらどうですかみたいなことを送ったりとかしてね。で、篠介さんはね、なんかさすがだなと思うのは、自分は出演されない、篠介落語の幕合の映像の撮影なのに、劇団員がそこに集まってね、監督と撮るっていうだけのところなのに、篠介さんが挨拶にそこに来るというですね。そして、篠介手拭いをみんなに配ってくれるというですね。もうありがたいですよ。うちの劇団員からしてみるとね。で、篠介さんが挨拶行くなら、あ、じゃあ、俺もそこちょっと行かないとっていうね。うん、まあ、いや、久しぶりに篠介さんに会えて嬉しかったですけどね。パルコが、渋谷のパルコ、東京に渋谷っていう、場所がありましてね。若者の街なんですけど、そこにパルコっていうのがあって、まあ、なんだろうな、ファッションアイコンみたいなものでしたね。渋谷のイメージで言うと。立て直すことになりまして、パルコ劇場がしばらく使えないということで、篠介パルコ、あ、篠介落語インパルコが、まあ、とりあえず今年が最後ということになって、打ち上げがあって、そこも行ったんですけどね。まあ、面白かったですよ。もう本当にいろいろなことが面白かったんですけれどもね。うん。で、その篠介さんは、ね、富山出身であることはもちろん知ってますんで、富山の話をしたりして、ね、映画にね、出た時に、セリフ出てこなかったんだよとかって言って、 自分の地元の映画だからもう楽勝で撮れんだろみたいな思ってたら、いや出てこないんだよなとかって言って、だから篠介さん、それはあのラジオパーソナリティの俺と同じで、人の目を見ると喋れないたちにもうなっちゃってるんじゃないですかっつって、映画だと相手役のね目を見ながら喋るから、で別にそれが竹野内豊だから気をされてとかそういうことじゃないですよ、関係ないでしょっつって、俺なんかもそうだもんね、目の前に何だろうな、人の目を見て喋るのが言葉であるはずなのに、人の目を見ると逆に喋りづらくなるっていう風にもうなっちゃったもんね、30代後半から。不思議なもんですよね、話し家さんっていうのも多分そういうことなんじゃなかろうかっていう気がするよ。すんげえおしゃべりが上手と思いきや、実は人の目見て喋られないとか、映画でセリフもたった一言が出てこなかったとかいうことを、あんなね、もうなんか、賞とかいろいろも取ってる大ベテラン中のベテラン、ね、生涯講座数で言うと、師匠の談志さんをもう抜いてんじゃないかっていうぐらい、やりまくってるあの方がですよ、あの落語好きなあの方が。ねえ、そういうことでね、ちょっとなんかへこんだりしてるっていうのがすごいプリティなエピソードで面白いなと思ったんですけれど、ね、まあ、こういうおしゃべりしたっていうことはですね、だからちょっと今エッチなこと喋ったことは許してねっていうことを言っているっていうことなのかもしれませんね。ともあれ、メールはこんばんはではなかったっていうことです。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。今お茶を飲みましたが、ちょっと、と思うのは、まあ、生茶とか多いお茶とかいろいろ種類がありますね。で、まあ、食事をするときは我が家で子供たちもお茶大好きなんで飲むんですけど、ペットボトルでね、タムタムタムタムタムってついで飲むんだけど、でっかい2リットルのやつを家族でいるときは飲みます、コップでね。だけれども僕が仕事してるときとか、こういうラジオの生放送や収録なんつうものはペットボトルで飲むわけです。お茶は利尿作用があるけれど、それは構わない、もう全然いい、それで。ただね、ガブガブ飲むことによって喉を潤して、なるだけ喉が炎症にならないように、かすれ声にならないようにっていうことで飲んでおるわけです。なんだけどペットボトルの350、あ違うか、これ500かで飲むとなると、飲んでる途中でやめてその日1日が終わるってことがありますよね。日をまたぐと捨てなきゃいけないような気がするけど、まあでもな、ついさっきまでね、これ昨日深夜まで仕事してて、その時飲んでたやつだから、これそのまま飲んでいいんじゃねみたいな風になるわけですよ。で、飲みかけのペットボトルが3本ぐらい揃っちゃったりして、これどっちが先だったっけみたいな、その順番に飲むみたいなですね、何味見してんの、聞き茶してんのみたいな感じになるんですよね。でそれ混ぜんのもなんか違うしなみたいな、なんかね、どうなんだろうっていう、一度、放送でもうびっくらこいたのは、お茶をね、生放送中にさあタイトルコール終わったらここで一発飲むぞと思ったら、思いっきり口紅の味がして、なんだと思ったら前の日の放送でゲストのために出したお茶を、そのゲストがほんの一口しか飲まなかったために、 AD がそのお茶は誰も飲んでいない、口誰も手開けてもいないお茶なんだろうと思って、そのまま冷蔵庫にしまい、そしてそれを翌日俺の生放送のスタジオにボンと出しちゃったっていうね。何これもうみたいな、なんかよくわかんないことで変な番組がわけわかんないことになっていた。いやーもうね、本当にパーソナリティ殺すに刃物はいらないっていうね、ダメな AD 一人いりゃいいみたいな、そういうとこありますよね。 AD ってラジオの場合はテレビもそうだけど、ものすごい大事で、前にやってた番組で本当に使える AD、 使えるっていうか、まあ基本ね、使えるって上から目線で言っちゃいけない、よく働いてくださる AD さんなんだけれども、番組を見学に来たテレビディレクターが、宮川さん、あの人ちょっと紹介してくんないかな、え、なんで、AD がね、女の子だったんだけど、紹介してくんないかなって、何その 何好きになっちゃったわけとかそういうことを思ったんだけど、いやちょっとね番組でねちょっと AD 探してんだけど、あれだけテキパキ宮川さんのあのめんどくさい番組でねテキパキ動けるってことはもうさぞ使えるんだろうって、どう見たって使える人だからちょっとうちで欲しいなと思ってねつって、もうスカウトですよ、 AD をスカウト。ね、えその代わりね、もう AD がもたもたしてると番組はね本当にねもうハラホラヒレハレなことになりますからね、なんつうこともさておき今日もよろしくお願いします。
宮川勝の松ぼっくり王国。
アルセーヌ・ルパンの孫という設定で漫画ルパン三世は長きにわたって大ヒット、同様に名作の軒を借りて大ヒットを飛ばしたい、どんな名作にあやかったどんな作品。八五郎、ロッキーの妹が元気な青春キャラで芸能界を上り詰めていくも、偶然知り合ったミュージシャンとの恋愛で没落していく、ロッキーならぬベッキーベッキー2とかベッキー3とかもあるんですかね、わかんないな。なんだ最後エイドリアーンって言わずにゲスの極み乙女って言うんですかね、なんなんでしょうね。鶴見の海坊主、テルマエロマエのヒットにあやかり哲学者ソクラテスの末裔ソシナデスが本音を言わない現代日本人に警鐘を鳴らす問題作、建前いらね。さすが鶴見の海坊主、さすがですね。もうこの作品は本当に額に入れて持ち帰りたいぐらいですよ、素晴らしい。いやーこれね、難しいとは思ったんですよ。だけど、こう、ちょっとたまにはね、頭使う、コリコー系になってみたらどうですかっていう大喜利のお題を出してみるのもいいんじゃないかなと思ってやってみたんですよ。いやー、さすがだね。考えるのが大好きっていうのが、もうプンプンに匂って、漂って、伝わって、ねえ、で、なおかつ、ねえ、その、なんだろうな、出来にも反映してるから、本当に嬉しいよ、俺は。いつも心に湯道具、哲学者パスカルの名作パンセの名言にあやかった家庭菜園のハウツー本、人参は考えるナスである。これもうまいな、いつも心に湯道具、素晴らしい、素晴らしいですね。みんないろいろなね、得て増えてのジャンルがあるんだな。もう新たなね、じゃあこういうお題ならどうだみたいな、我々はもっともっとね、一歩二歩先行って考えなきゃいけませんね。一歩二歩っていうところ、一歩二歩って言っちゃいましたね。なんかね、一歩二歩チンポみたいな感じで、しまった富山では15時からだったのに、ごめんなさいペコリ朝さん、ブラザートムこと小林トムとジェリー藤尾が追いかけっこをする、これが本当のトムとジェリー。なるほどね。青森県メンズマックス、八代将軍吉宗の夜の営みに特化した新番組、息子も暴れん坊。すっぽんネーム豚と真珠52歳 A 型、川、池、海などに主人公が落ちまくる、坊っちゃん。カタカナでね、坊っちゃん。樹齢千年を超える銀杏の根を擬人化して人間世界の変遷を語る、我が輩は根っこである。いいね。もう一個来てます。スポンネーム豚と真珠52歳 A 型。残念な顔立ちの男が何とかモテようと努力して焼き物の世界で巨匠と呼ばれるまでに成長する物語。だいぶブサイク陶芸。大菩薩陶芸なんだけど、だいぶブサイク陶芸。ひどいな。 もういやでもダメですよ、これね、あんまりダジャレで笑っちゃいけないですよ。ダジャレいっぱい来るようになっちゃいますからね。すり身、トンネルを抜けるとそこは風俗街だったという設定の雪国。トンネル乗らないと風俗街行けないし、トンネル乗ってまで行こうと思うっていうのもすごいな。メンズマックス青森県、伝説の少年エロ漫画いけないルナ先生とコラボレーション、いけない乙武先生。なるほどね。36太郎、桃太郎の末裔が男の桃尻を探し出す旅に出る物語、桃太郎。なるほどね。俺今ね、でもその、デートの時間でそっていうね、あの恋愛に関する番組を立ち上げたんですけれども、で、カップルにいろいろ協力してもらいたいから応募を募ってるんだけど、カップルだら男女それぞれのお名前をって書いた後に、あ、これ同性カップルに失礼だなと思って、同性カップルの場合はそれぞれお二人のお名前をっていうふうに書き足して、ね、同性カップルからもね、応募があったら嬉しいななんていうことを考えたりしてますけど、ね、だからもう最後の最後ですよ。こんな、桃太郎とかいうのをね、紹介する、もうね、来年再来年にはそんなダメだとかって怒られる世の中になってなきゃいけないレベルだと思いますしね。その川、ゲゲゲの鬼太郎が猫娘と砂掛けババアを二股してもてあそぶアニメ。タイトルは、ゲゲゲゲスの極み鬼太郎。今日はこういうことを考えてみました。宮川勝の松ぼっくり王国。36太郎からのメールです。私は京都に住んでいます。年中外国人観光客やってきますが、電車やバスで優先座席を占領している光景をよく見かけます。最近の優先座席は日本語のほか中国語、ハングル、英語、イラストでも表示されているので、外国人観光客が理解できないことはないと思います。でも向かい合わせの4人掛けの席でも足を伸ばしていたり荷物を置いたり、アジア系でも欧米系の観光客の方がマナーが悪い。これって個人主義とか文化の違いですかね。それもあるかもしれないね。あとわかんないよ、その戦勝国のおごりみたいなものがね、連綿と受け継がれて、その末裔たちが、あ、日本行ってもいいんじゃないみたいな、なんか行ってやるかみたいなね、なんか部下の家に遊びに行くような感覚で来ちゃってるって、すっごい不愉快な、もうまるで笑えないレベルの話があるのかもしれないね。
うちのパパ普通。
何でもかんでもメール大募集です。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待ってます。松坊.info、 松坊.info、 それが番組ホームページの URL です。何でも構いませんので、メールを送ってくださいっていうのもありますし、その松坊.info、 松坊.info という URL は、番組のホームページであり、番組の大喜利のお題をそこに載せておりますので、よかったら、ブックマークしてください。メールの宛先は宮川アットマーク 1260.jp です。どしどし待ってるせ。ほんじゃまたです。さいなら、ららららと。にて好評発売中。ビタミセの URL は v-mise.com、 v-mise.com です。